34節であります。エレミア書31章31節から、見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約は、かつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破ったと主は言われる。しかし、来たるべき日に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち、私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時、人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて、小さい者も大きい者も、私を知るからであると主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。もう一箇所、新約聖書マタイによる福音書5章17節から20節であります。新約聖書の7ページ。新約聖書マタイによる福音書5章17節から。私が来たのは、律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく、完成するためである。はっきり言っておく。すべてのことが実現し、天地が消え失せるまで、律法の文字から一点一角も消え去ることはない。だから、これらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと人に教える者は、天の国で最も小さい者と呼ばれる。しかしそれを守り、そうするように教える者は、天の国で大いなる者と呼ばれる。言っておくが、あなた方の義が、律法学者や、ファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。では、風間義信先生に説教していただきます。
この札幌教会におきましては、30周年の記念の集会の時に、共に集会を守ることが許され、奉仕の場が与えられましたけれども、今日はこのように、東北集会から皆さんお尋ねするということで、ご一緒に礼拝を持つことができますことを、大変嬉しく思っております。で、今朝はただいま関東先生にお読みいただきました聖書の箇所、特に2番目に読んでいただきましたマタイによる福音書ところから、イエス様が私が来たのはとおっしゃられたところから、神の子が人の姿をとって来られた。まさに、キリストというお方が、私たちのところに来られた、そのことをご自身が語っておられるところから、改めて見たいと思い、このところを読みいただきました。ただ、イエス様の働きというものは、誠に 広く深いものでありますから、ここでイエス様が一言おっしゃったことが全てというわけではありません。まあ、この後私たちが聖書を読んでまいりますと、9章の13節のところにおきまして、9章の13節ところで、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであると言われましたし、また次の10章のところにおきましても、10章の34節におきまして、私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない、平和ではなく剣をもたらすために来たのだとおっしゃっております。このようにマタイによる福音書はこのことを続けて記すとともに、ヨハネによる福音書の方を見ましても、6章の38節で、私が天から降ってきたのは自分の意思を行うためではなく、私をお使わしになった方の御心を行うためであるとも言われています。で、それらのところに共通なことは、イエス様が何々ではなく何々であると言われているということです。はじめのところで何々ではなくというふうに否定して言われているのは、きっと自分のことをこういうふうに噂している人たちがいるだろう、そのようなことを問いかけているところであります。けれども事実はそうではない、こうなのだということを後半で強調する、そういう言い方をされておりまして、今日のところでも、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだ、このように噂されているということをイエス様よくご存知だったのでしょう。だからそのように思ってはいけませんよというふうに問いかけたわけであります。で、このところは、その前のところともつながりがあるところでありまして、16節で立派な行いということが言われておりましたが、それを受けて今日のところでも深めようとしております。またさらにその前のところでは10節、5章の10節でありますが、そこで義の幸いということが語られましたけれども、それとも関わりまして、そうした少し前のところから記されていることの締めくくりのようなところとなっております。ところで、そのお読みいただきました最初のところ、5章の17節でありますけれども、ここはマタイによる福音書におきまして最も難しい言葉ではないかとも言われているようであります。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない、廃止するためではなく完成するためである。ここで律法や預言者と言われておりますのは、今の私たちで言えば旧約聖書ということです。初めの5冊までが律法と呼ばれ、その後6冊目以降は律法を解説する預言、預言の書などというふうに呼ばれます。イエス様はご自分がその旧約聖書を廃止するために来たのではないんだ、完成するためであるとおっしゃいました。で、特にその中でもさらに基本となる律法というものを大変重要なものと教えているということ、それはその後の18節19節からも見えてくるところであります。そして20節のように言っておくがというふうに結ばれていくのでありますが、ここを 繰り返し読むことによって私たちはどのように感じるでしょうか。正直なところ、なかなか大変恵まれたアーメンであるとは言いにくいところではないでしょうか。今日のところを好きな聖句の箇所というふうに挙げるということはなかなか難しいんではないかと思うんですね。この初めの17節のところをむしろ立法を完成するためではなく廃棄するために来たと、こうイエス様はおっしゃってくださるのであれば、なるほどそうだと思える、そういう人が出てきてもおかしくありません。私たちは聖書の言葉を変えて私の思いで勝手に読んでしまうなどというのは恐れ多いことかもしれませんけれども、でも何かこちらの方がしっくりくる、そうであったらいいなと思っても不思議ではないかと思います。聖書は信仰によってのみ私たちは救われるのだと語ります。行いをすることによって、立法を積み重ねることによってではなくて信仰だと強調いたしますけれども、けれどもそれは私たちが何もしなくてもよいというわけではありません。神様の恵みは私たちに何か神様の御言葉を軽くどうでもいいことのように扱わせるためにするのではなく、むしろ神の言葉を、イエス様が語られた言葉をいただいて、私たちが力強く立ち上がっていく、明日へと向かっていく、そのために語られたものであり、今日のところもまさにそうであります。そのことは、この18節のところで、はっきり言っておくと言われていることからも見ることができます。このはっきり言っておくと言われているものは、アーメン、私はあなた方に言うという言葉でありますが、これはマタイによる福音書において30回以上出てくるものであります。しかもこれはイエス様だけしか語っていないものでありまして、それだけイエス様が改めてアーメン、こうなんだという力強い思いを持って語る言葉となって私たちに迫ってくるものであります。イエス様が伝道なさるにあたって、そのイエス様の活動をたびたびさまざまな場面で妨げようとしてまいりました。ユダヤ教の人々という者たちが聖書の中に出てまいります。今日のところでは直接その姿を表しているのではありませんけれども、20節のところで立法学者やファリサイ派の人々というふうに言われておりますが、彼らの従っておりましたユダヤ教によれば、どうやら613の戒めがありまして、それをこれは重いものだ、はい、これは軽いものであるというふうに区別をしておりました。で、それに対しましてイエス様は、立法の文字から一点一角も消え去ることはないと言われまして、最も小さい掟も無視してはならないのだと戒められました。こうしてイエス様は、救われた者の生活は神様に喜ばれるものなのだから、これは小さな戒めだからというので、軽く扱っていこうというようなことは考えてはならないということをおっしゃいました。これについては何とか守っている、これについては、どうも意識が薄いというように、立法を切り分けるとは良くないんだと言われたわけなんですね。とかく義や立法にかなって生きるということは人気のあるものではありません。むしろ嫌がられると言っても良いでしょう。しかしイエス様は今日のところで、あなた方のその義が 立法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。このように最後のところで進めておられます。この点においてイエス様には、全く甘えがないと言ってもいいんだと思うんですね。旧約聖書の律法に示されている神様の教えにかなって生きるという正しさ、それがユダヤ教の中にも見られるものよりも優れていなければキリスト者ではないんだとまで言われる。それがイエス様の思いであります。しかもこの律法を守りなさいというのではなくて、律法の一点一角を守りなさいというふうに命じておられるというんですね。このようにイエス様は大変厳しく今日のところではっきり言っておくとおっしゃっております。何かイエス様の他のところの印象とは随分違うようなところではないか。けれども、それが事実であります。イエス様が語られているのなら仕方ない。もう私たちの思いで勝手に教えを曲げることはできない。ならば、そのイエス様の言葉を受けて、私たちの現実に目を向けてみるならば、とてももう顔を上げることはできない。イエス様についていく資格などはない。もはや絶望しか残らなくなってしまうのではないでしょうか。マタイによる福音書の中で一番難しいイエス様の語りかけではないかと言われるところには、このようなことがあるのではないかと思うんですね。一体私たちはそのイエス様の言葉を受けてどのように受け止め、神の御言葉としていただいていったらよいのでしょうか。福音書を見ますと、イエス様は断食をせず安息日に人を癒し、嫌われていた徴税人や罪人と見られている人たちとも食事をされたりと、当時の律法学者やファリサイ派の人々が厳格に守っていた伝統を次々と破っていかれました。だからこそ17節のように、あのイエスというものは律法や預言者を廃止するため、そのために来たんだというふうに噂されていたのではないかと思います。それは、しかしイエス様がそのように、皮肉のように語られるのは、彼らがその律法というものを人間の行動を外から律するための、いわば規則集のように使っていた、ここに切り込むためでありました。この場面で私はいかに振る舞うのかということを決するための物差しとして読んでいたかのようであります。それだけではなく、どういう人が正しくてどのような人は間違っているのかということを、区別するために使う。そしてその中心にはいつも自分がいて、私があの人を良い悪いと決めていく、そのようなことになっていたわけであります。基準は私でありますから、その私もいろいろと変わっていくわけであります。私の単なる思いというだけではなくても、みんなの思いというものも変わっていくわけでありまして、そうするとその与えられている律法ではだけでは足りませんで、様々な問題が出てくるときに どう対応するか、どう良いか悪いかということを決めていくということで、ユダヤ教の教えの中ではミシュナー、タルムードという膨大なものが生まれてくることになります。で、このような動きに対してイエス様は、律法というものは神様が私たちにくださり、私たちに呼びかけてくださる神様の御声なんだ、私を生かす神様の力強い言葉なのだということ、このように捉えていたんですね。規則というものを私たちに突きつけて、それに合っているか合っていないか、ですから時代が進んで新しい規則が必要になるとなると、またそのようなものができということで、どんどん増えていって、それに当てはまる、あなたは素晴らしい、あなたはダメだというふうになっていく、そういうのが神の御言葉に接する対し方ではなくて、何よりも神様の言葉、律法というものは神様の私たちに対する呼びかけであるということですから、まずこの神様と私たちが、私とが仲良くならなければ、いくら規則に合っているか合ってないか、当てはまっているか外れているかということを検討してもダメなんだ。もっと根本的に、基本的に神様と私との関係をきちっとしたものにすることこそ必要なものであると願われたのであります。この後、少し後ですけれども、その6章の2節のところで、偽善者たちというふうに言われています。9章の13節の、ところにおきましても、その、私が求めるのは憐れみであって生贄ではないと、どういう意味か、言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためでなく、罪人を招くためであるというふうに言われておりますけれども、そのようなことを言われなければならなかったのは、律法学者たちのことを偽善者であると言わざるを得なかったわけなんですね。律法全体をくださった神様を愛し、私たちもまた神様に愛されているというこの確信こそ、キリスト者が持つことのできる望みであります。そして、このように神様から御言葉をいただいて、新しい歩みをすることができるように、イエス様は来られ、この方を証しする新約聖書ができてまいりました。すなわち、旧約聖書というものをいただきながらも、それに自分たちの知恵によって、でまたこれが必要であるということから、ミシュナーとかタルムードというものを加えていって、いわば規則集のようにして用いたのがユダヤ教だといたしますと、旧約聖書を神様からの私たちへの呼びかけだ、神の形に似せて作っていただいた私たちへの神様からの呼びかけだということが一層豊かに私たちに示されるようにと、その旧約聖書が証しをし、この世へと来られたイエス様を伝える福音、それを神の御言葉、新約聖書としていただいてきたのがキリスト教であります。つまり、律法と預言者を廃棄するというのではなくて、まさに完成するものとして、キリスト教会はちゃんと旧約聖書と新約聖書を一冊にして、神の言葉、聖書であるといただき続けてまいりました。ですから、そうなのでしょうか、今日もこの説教に先立ちまして、旧約聖書と新約聖書の御言葉を読んでいただきましたが、私も教会において、特に朝の礼拝において説教するにあたりましては、 やはり旧約聖書と新約聖書を神の言葉としていただいて、その解き明かしをするということをしてきております。もう一箇所見ていきたいところがあります。見ていただきたいところがあるんですが、ルカによる福音書の18章の9節以下のところであります。新約聖書の144ページ、ルカによる福音書の18章の9節以下のところで、そこに新共同訳聖書ではファリサイ派の人と徴税人の例えという込み出しがついております。そのところでイエス様が例え話を語られたということが記されております。その部分を読みしますと、10節以下のところですが、こういうふうに言われています。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。ファリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものではなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に二度断食し、全収入の十分の一を捧げています。ところが徴税人は遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。このように言われております。後半のところで出てまいりました徴税人、この人は立法によって、私はなんと罪深いものなのだということを深く知らされていました。だから神様の許しがなければ到底生かされることはない、望みがないということを心から認めています。そのことを認める、信じるということは、だからこのような私はもうダメなんだと、なんか自分を責めていくというのではなくて、だから神様に救われたい、神様の愛で見ての中にあって生かされたいんだ、この神様に願うこと、祈ることをよく知っています。自分の行いを規則に当てはめて照らしてみて、自分のダメさ加減というものによって自分を追い詰めていくというのではなくて、このような私のことを神様、あなたはよくご存知なんですね、どうぞ憐れんでくださいと、神様と私との関係というものを整えていく。イエス様が例え話においても語ろうとしていることは、これこそが立法というものが与えられたものであり、まさにこのように神様の前に立つということが、この立法に生かされること、私はそれを示すために来たんだということで完成するためであるとおっしゃっているんですね。何も語られていることがもうどうでもいいんだということ、イエス・キリストが来られたから、イエス様が私の罪のために十字架にかかってくださったから、もうあれはどうでもいいんだというふうに片付けよう、まさにその立法や預言者を廃止するためだ、そうではないんだ、ね、廃止するためではなく完成するためだというのは、本当にその例え話の中で徴税人が語ったように、神様に自らのもうまさに罪深さ、足りなさというものを心から告白し、 どうぞこのようなものを憐れんでください、このようなものを生かしてくださいと願うときに、神の御言葉というものがあなたを生かすもの、愛するものとしてあなたに届けられる、このことなんだと思うんですね。ところがそのルカによる福音書の例え話にも出てまいりました、もう一方のファリサイ派の人々というのはよくその言葉を聞いています、知っています、そしてこうやってます、私はこういうものですということを胸を張って語ることができる、何も嘘をついてるってことじゃないんだと思うんですね。本当にこの人は奪い取ることなんかも全くしない、不正なこともしないということを、まあ、自他ともに認めている立派なものであります。ただしないしないというのではなくて、週に2度もしっかり断食もしてます、全収入の10分の1もちゃんと捧げていますよ、もう積極的に神様の前に臨んでいる、まあ、本当に非の打ちどころのない方のようであります。にもかかわらずイエス様は、義とされて家に帰ったのはファリサイ派の人ではないんだ、なぜならば高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる、このファリサイ派の人々、知らず知らずのうちに神様の御声というものを規則としていただくことによって、私はそれにかなっている立派なものであるということで、神様の憐れみによって生かされている、救われているということから、私が神のようになって人を裁くものとなっていた、イエス様の例えの思いはここにあります。そして今日のこのマタイによる福音書でも、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の義に勝っているということを求めるのは、その律法学者やファリサイ派の人々の義というのは、確かにルカによる福音書の方でも言われるように、こういうことはしてません、あれもしてません、むしろこういう立派なことをしていますと堂々と言えるものでありますけれども、それは神様の恵みによっていただいたものではないなということ、このことですね。自らの力によって天の国に登ろうとしていく、そうではないんだ。天の国に入るというのは、ただただ神様によって迎え入れられる、神の御言葉を、私を生かす言葉として、そして本当に私を憐れんで愛してくださっているものとしていただくときに、それはあなたを天の国に迎えているものだ、そのように御言葉をいただくという、そのイエス・キリストの語りかけを聞くときに、それは廃止するためではなくて完成するため、あなたという神の前に罪人であるものをまさに義としてください、神の子としてください、それが神の言葉の力であり、また私が来た、イエス様が私のところに来てくださった目的であります。私の力によって不正をすることなどはしていません、奪い取ることなどもしていませんと誇るところ、そこにイエス様は来られたのではなかったんですね。むしろそうではない、しかしこのイエス様を迎えようとするところ、律法や預言者をその神の言葉としていただくときに、私たちはそこに言われているような、律法学者やファリサイ派の義に勝るものとして立てていただくことができるのであります。どうか私たちが神様の御言葉をさらに礼拝においていただく中で、日々の生活の中でいただく中で、その神様に大いなる憐れみ、 御子を十字架にかけるまで私を愛してくださったというその憐れみによって御言葉をいただくことができる、読むことができる、そのように神様の前に仕えていくということは、私たちがまさに義とされているから、神様に救われているから、そのようにすることが許されている。イエス様が、私が来たので、来たのはこうであるいうその御言葉は、まさに私を生かすためのものである。そのイエス様の御声をしっかりと聞いていきたいと願うものであります。お祈りをいたします。神様、私たちはあなたが御子イエス・キリストを十字架におかけになるほどに私たちを愛してくださっている、その福音をいただきながらも、たびたび私たちの思いによってそれを小さくしてしまったり、また横に置いてしまったりして、私たちの思いが自らを高くし、またあなたを退け、胸を張ってしまうことの弱いものであることを思わされます。しかしその弱さに気づくのではなく、かえってあなたの御言葉の教えから背いてしまう罪深さがなおあることを思わされます。そのような私たちに、あなたは御子イエス・キリストを通して、イエス様が送られた、使わされた、そのことを繰り返し繰り返し語ってくださっています。あなたが御子をお送りくださった、そのことを、私が来たのはと繰り返されるイエス様の言葉、どうぞそれを繰り返し繰り返ししっかりと聞き続けることができますように。そしてそのあなたの御言葉によって、いかに私たちが愛され、生かされ、強められているかということを聞き続けていくことができますように、そしてあなたを崇めていくことができますようにお願いをいたします。本日はこのように、週の初めの日の礼拝、札幌教会におきまして、あなたがあなたの御前に呼び集めてくださり、あなたの皆を褒めたたえておられます皆様と共に心を合わせて、あなたを見上げることが許されましたことを心より感謝をいたします。どうぞあなたがますますこの地に建てられております札幌教会を祝福してくださり、関東先生を通して語られるあなたの御言葉によって、あなたの憐れみがいかに深く広く高く私たち一人一人に与えられているか、あなたの御言葉によってさらにいただき続けていくことができますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ではお立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌352番をもって主を賛美いたしましょう。